か、
うん、はい、
なんか簡単に、多分会場に出回ってるやつで、
宮城太志さん、
宮城太志さんの、アメリカンボーイフレンズっていう、プロジェクト、あ、これの中身が多分、
あ、
あ、すみません、もう一回言ってます。宮城太志さんのアメリカンボーイフレンドっていうプロジェクトがあって、それは、宮城さんが、あ、大丈夫ですね、ウェブ上で、まあ、ブログというかこう、テキストを綴って、まあ、その他いろいろ映像であったりとか、引用とかを、綴ってるサイトがあるんですが、なんか面白いなと思ったのは、それは展覧会ではなくて、まあ、宮城さんのライフワークというか、うん、関心事をずっと今続けている状態 で、僕が携わらせていただいているのは、まあ、そういうサイトがあるよっていう、一種のまあ告知的な、印刷物を、まあ、いくつか作ってるんですけれども、まあ、それが、ウェブで、内容が見れるんですが、その告知物が届くのは、切手を貼った郵送物がある日ポストに届くと。でそこにまあそのアメリカンボーイフレンドの断片がこう、の印刷物が入ってるんですが、なんか、でそれも一応沖縄が舞台というか沖縄がテーマになっていて、一回沖縄に送ったものか、あ、沖縄に印刷物を送って、で沖縄の発送、まあ、化身が、まあ、こうやってあの沖縄経由で、郵送物が届くっていう。なので今日のその、なんだろう、体験するとか経験するっていう意味では、まあ、ネット上にあるテキストとか、まあ、ものって、まあ、バーチャルというか、実像がないというか、まあ、ありますけど、っていう、まあ、体験と、まあ、実際にその、古典的というか郵便物が、まあ、紙に印刷されたものが郵送で人が配って届くっていう、なんかその相まみれた感じが面白いなと思って、うん、でこれはまだずっと今続いていて、うん、で、まあ、宮城さんとキュレーションされてるのが貝田さんっていう小川さんなんですけども、まあ、このプロジェクト、まあ、今印刷物を郵送で送ってってるので、それがなんか作品に見えてきてしまう、うん、これは別に作品ではなくて、その、まあ、作品ではないとは多分言い切れないんですけど、なんか難しいところで DM ほど、まあ、軽くはないなと僕は思ってるんですけど、例えばその印刷物を作ったことによって、それがなんか一個の作品って見えてしまうっていう問題もあったりとか、
うん、まあそれはあるね。
なんかこう、例えば本を作ったらそれが作品集で、それがトミーさんの、カラーを決めるというか、うん、そういう、あ、トミーさんの作風ってこういうものなんだみたいなものがこう絶対ついて回っちゃうんですか、うん、その印刷物って特に、うんうん、その辺は結構できるだけそのアメリカンボーイフレンドに関しては僕はフラットに何もあまり介入しないように、うん、介入しないというかフラットなデザインを心がけて今いつもやってるんですけど、
フラットなっていうのはデザイナーが返していないっていうことではなくて、
そうですね、返してないというよりは、う
ん、に見えるっていうことではなくて、極力即作品そのものを、
そうですね、そのものを使うっていうか、まあこちらからあまり提案することはなくて、こういうものを使いたいっていうふうに明確なビジョンがあるので、それを本当技術的にこういう半径でこういう印刷で、まあ、こういう封筒の大きさにしたらいいんじゃないかとかっていうところはやりますけども、あまりなんかこうそんなに力とこういうデザインはどうですかっていうのはあまり、まあ半々ぐらいでいつも抑え
て、クリエイターというよりはテクニシャンとしてこうどう関わるかみたいな、
そうですね、このプロジェクトに関しては結構その部分が多いのかな思います。
ただそれはありますね、今日実は僕これ届いたんですけど、
あ、沖縄から、
そうそうそう、でいつも実はそういう今白状すると、あ、これ木村さんの仕事かって今は分かった。あ、いつも 何枚か来てるんですけど、
そうですね、今まで
も なんだ誰から来てるんだこれはっていつも思いながらただその封筒の半径とか紙質がね、なんかいいんですよ、いいから取っといた。実は中身を見て、そもそも宮城さんと僕が出会ってたのが記憶がないんでね。
あ、そうです、あの、うん、これは結構、うん、
ですよね、
まあ、今日神田さん見てるんです
、すごい同じことを思って
思ってた。
いや、木村さんからその話を聞いちゃったから、聞くまでは、
あ、そう、
そう、なんかそう不思議、そう、若干なんか、
うん、
気になっちゃうんです
よ、ね、気になっちゃう、
なんだろうなこれはっていうので、うん、でも分かんない、
そうそう、で、嫌がらせには思えない風合いなんですよ、これがね、結構味噌で
送る人はどういう、
そこは部屋は話してない、あの、知らないところとかあります。
なんか体験として新しいなって思ったんです、うん、要はあの簡単に言うと、うん、なんか手紙でもない、うん、そして印刷物だし、うん、でもそこにある情報って本当になんかブログの、
うん、そうです、断点がこう、
本当に
で、なんだっていう
もうなんか知ってる気もするし、もしかして知らない人かもしれないっていうような、
うんうん、
なんかすごく
すごい面白いなと思ってるんですけど、
うん、
そう、これがだから例えば選び一個一個の選び方が適当だったら、
う
ん、あの無視しちゃうかもしれないね。
そうそうそう、
で DM が送られてきたのかなとか、
うん、
で、そうすると結構僕特に遠いところにね、結構 DM って重要 で、
そう選
で、すっごいやっぱ DM で見に行くことってかなりあるんですね。で、これもなんか気になったらそうだし、例えば最近泉太郎さんが個展をしていて、
うん、
泉さんの DM がなんかいきなり明らかに手書きじゃんっていうのが送られてきて、でナンバリングもなんか自分で書いてるみたいなので、すっごいオルタナティブな匂いがするなと思って、
うん、
まあ、行ったら展覧会はまあすごく面白くて、うん、
手書き昨日届きませんでした
それ。僕結構前になんかたまたま届いたんですよ、前に東京来た時にたまたま届いて、でもまあこれちょっと行っとこうかなと思って、ちょうどそれオープンの日だったんですけど、
日暮れで、
日暮れで、うん、日暮れってあのインスタグラムとかな、
それチラシ
だから、そのもうつまりあのもうどこに送るかまでデザインしてるってことだと思うんですよ、その手書きで多分何枚しかなくてっていうので、うん、
多分遠いところから順に送って
かもしれないって分かんないんですけど
そ
れはつまりすごくその相手の体験もデザインしちゃってるってことで、
そうです、ね、
すごく設計として面白いなって思って、僕もともと建築学科出身なんですよ、だから基本的にまあ、あの今あの美術あの学芸員で仕事をしてるけど、基本的には設計してると思ってやっていて、
うん、
自分がやっている仕事っていうのは、あの、まあ、それが単純には建物ではないっていうだけで、うん、そう思うとなんかその設計のされ方が面白いものっていうのはすごく気になった、
うん、何千人のうちの1枚か300人の1枚で全然違います
よ
ね、
そう
ですね、ボラボとしては、
うん
うん、確かにそう、そう、どう見せていくかというか面白いなちょっと思い出した
んです、うん、まあ、だんだん印刷物っていうのは美術館のカタログもそうだと思うんですけど、説明より体験重視型っていうかね、そういうの増えてるのかな、関係、
う
ん、のあり方、
一方でそうすると内輪になっていく可能性があります、ね、
そう、それは最初に川村さんが言ったことですけど、うんうん、その辺ってどうです、
その辺はやっぱりウェブが、ウェブが大きいんじゃないですかね、ウェブ説明とかそういうのはいかにもウェブでできるので、うん、印刷物でできることってなんだろうってなると、どうしても体験という方によるっていう、うんうん、僕も作るときにはウェブ、これウェブでできるかどうかって考えるんですけど、
うん、
そこは僕としてはすごい大きい気がします。ウェブで何の情報をいくらのどんだけどのぐらいのたくさんの情報ができるので、ある限られた本の中でそれに対して本は何ができるかっていうのは、うん、木村さんは、
そうですね、まあやっぱりその本って物自体に紙の厚さか、うん、あの質量があって物として存在してるので、まあ、例えば本を買う経験でも、まあ、ちょっと話してるかもしれないですけど、
うん、
あのネットで今買えるじゃないですか、
うん、
で僕はネットで買うのは2割ぐらいで、やっぱり本屋に行って買うことが多いですよ、
うん、
でもなんかネットで買うとあの結局かあの買い物リストには入れてるんですけど最後買わないっていう、また逆に本屋さんとかに来るとなんかとりあえず手に取った時に買うつもりなかったのに買って帰っちゃうみたいな、 なんかそういう体験は、あの本とかの方が、まあ、印刷物の方が、あのそれは絶対にネットとかウェブでは体験できないというか、あの生み出せない現象かなと思って。
最初の表紙の硬さとかさ、
ね、
重さとかね、うん、やっぱ
手触りだったり、
手触りだったり、重いから買うって場合もあるし、うん、薄いから買わないとか、いろいろありますよね、そういうのね、うん、あの、あとほら薄い紙とかの透過率とか、ああいったものはやっぱりウェブでは分からない、
うん、そうですね、まあ、川間さんもあの本作るときって、こう、印刷使用書というか、紙どれにするかとか作ると思うんですけど、やっぱりその、部分が結構重要ですよね。そのどの紙にしてどの厚さで、まあ、あの
持った時の
感触とか、
ちょうどこれも大体同じようなサイズの本なんですけど、もう全然重さが、
そうですね、
うん、本の重さが内容の重さを表すのもあれば、うん、
まあそうですね、
広辞苑とかってやっぱあると
、まあ、
重さが内容を表して
る、
そうすると持った時と内容の感じ方はやっぱ体験も変わるし、うん、
どっちにするかですね。それによって違和感を与えるのか、うん、こうだっていうのを、うん、
あとそれが実際の紙の値段にもかかってくるで、うん、今軽い本が多いというか、軽い本が価格が下げられるっていうのは結構空気としてあります、
ね、うん、そうですね。だから書籍用紙って言われてる、うん、あの笠高用紙みたいなものがやっぱすごい増えてるんですよね。やっぱ手触りが良くて風合いがあるって言われながらも、やっぱ本の塚自体がやっぱページ数が減ってきてるので、やっぱそれをじゃあどう見せるかっていうので、笠高、中がふかふかの紙って多いんですよ。逆に言えば印刷はしたくないなって紙がすごく多くなってきてる。
軽いけど、
あの軽いけど
平滑性がないってこと、
少ないページで、
そうですね、だから例えばあのちょっと変な話かもしれないですけど、マット紙、コート紙ってあるじゃないですか。そういうものって渡航を2回するんですよ、うん、あの要は紙を貯蔵するときに渡航のライン2回通してるんですね。それが1回なんですよ。なんで逆にムラがあるのも1回だからなんですよ。
渡航をちょっと
優しく
優しく
要は例えば
普通の上質の紙に、まあコート紙だったら
上質っていうよりも抽出の方が分かりやすいかな。上質紙っていうね、あの蛍光剤とかそういうの入ってて、
塗光ってのは漢字で言うと塗る光、
塗る
光
は光作の光作に、ね、要するにこう印刷しやすいように平らに平らにするために表面にコーティングするみたいな感じです。
それが1回なのか2回なのか、
うん、それをすればするほどツルツルで白い紙になっていく、うんうんうん、
そうなんです。ただ、まあ、値段的なところで言えば逆に塗光ちゃんとした後紙が動いてる量多いんで、あの安いんですよ。で印刷もやっぱしやすいとか、やっぱそういうところは微妙にあって、で先ほどの話じゃないんですけど、やっぱ皆さんがやっぱどう見せたい本を作るかっていうところでやっぱ紙選ぶって言ったじゃないですか。で僕らみたいな立場からするとやっぱやれることを最大限に伸ばすためにはじゃあどうするのかってやっぱ考えちゃうわけですよ。だとしたら紙こういう方だったらこうできるのになっていう気持ちがやっぱ出てしまって、やっぱそこら辺がやっぱ立場が違うんで見方も全然違うんだなってたまに思うんですよね。やっぱ流行り廃りはあるのかもしれないですけど、やっぱその辺はやっぱ常に食い違うところなのかな。
印刷が綺麗に出ちゃまずい本っていうのが動くまでに多分あると思うんですね。本の内容を表すために印刷が綺麗だとまずいっていうか、こうはっきりしてなきゃまずい、そういうだから印刷が綺麗であればいいかっていう問題ではなくて、
印刷が立っちゃうっていうのはちょっと問題だと思うんです
よ。立つとか鮮やかもうその色がしっかり出て綺麗な印刷物にしてはいけないっていう内容のものが多分あると思う。でまあ、そういうに関しては多分紙とかすごい密接に関わってるんですよね、うん、いい紙そのコーティングしてる紙にするとすごい綺麗になってしまうので、逆に粗い紙にすればやっぱり印刷は粗くなるので、何を表したいかによって多分紙を、うんうん、
ちょっとまあこのメンバーちょっと外れちゃうんですけど、あのこの岡山県立美術館でね、中原光大さんって何かがあって、
はい、秋山さん
もそうですよね、はい、あのまあ、お二人に関わりがある秋山純さんという方 の、 あのデザインだったんですけど、あのその本はね結構僕印象的だったのは、紙が立派じゃないってこととか、あと文字組みがそんなに立派じゃないっていうか、なんか立派じゃないっていうのは僕は、まあ、文字組みが素人だからそれで見えるだけなのかもしれないけど、なんか限りなく普通な感じのものを集合体みたいになってたのね、
まあでもあれは確か秋山さんのなんかウェブかなんかで見たときに、あえていつも秋山さん組版すごくこだわってやるんですけど、うん、あえてデフォルトで全部設定したっていう、
うんうん、
あのそのデザインはそういうふうに、あえて何もしないデザインにしてるっていうふうに言ってたんで、まあ、実物僕見てないんで何とも言えない。
それがでも出て出てる感じですごい出てましたよね。
そうね、
何もしてないで紙も普通の、
ね、
コピー機に入れたりとか、もう普通の A4 用紙を使ったりして、
うん、そうなんだね。でそのいろんなものが箱詰めになってるってやつでね、なんかその普通な感じっていうのが、借りたら中原さんの中原光大さんの作品集をすごい立派なデザインっていうか、立派なデザインって言い方おかしいな、あのさっき言ったデザインが立つっていうか印刷が立つようなあり方で作るとちょっとやっぱ違うんだろうね。全然説明できないっていうか、あの中原さんというものをなんかものとして、だからそういう意味ではものすごく秀逸なものだったなっていうふうには印象があるんですよね。だその時にやっぱ思ったのって、やっぱそのものを作る時のその力の入り加減抜き加減とか、その、その理解の仕方とそのもののいわゆるクオリティが必ずしも一方向的なものではないんだなっていうのを改めて思ったりして、
なんか今その力の入り加減って全く関係ないんですけど、パッと頭に思ったのが、なんかたまに特色でグレーとか使うことあるんですけど、特色のグレーってまあいろんなグレーあるんですけど、要はちょっと墨に比べるとちょっと濃度が下がるわけじゃないですか。ただ僕も言ってて変だなと思うんですけど、その薄めのグレーの特色を持ってくださいって、じゃ あ濃くしたいですかって言い方で聞かれるんですよ。でもなんか要はまあグレーって網手になっちゃうので、あの特色じゃなくて、墨を 30% にすると網点が荒れて、まあ、薄く見える。でも特色だともう1個の網点があのもうグレーになってるので 100% で潰しても、あの実際あの見比べると違いますよね、その
網点
の 30% と、
色の密度は高めたいけど色はグレーにしたい
グレーにしたいっていう、なんか
今すごい抽象的な
急に思いついただけなんで、ちょっと流しても
らって網点って言われると分かりづらいかもしれないですよね、確かに。
いやグレーを表すのに黒の点が少ない状態がグレーで、そのグレーとグレーがたくさん詰まってる、グレー、要するに、印刷物を受けるグレーは、マスコさんお願いします
すごい単純なこと言えば、その175線とかそういう網点でそういう線数設定があって、要は 1日の中に何個あの点を打つかっていうので色を再現してるんですよ。で1日の中に2つあのベタがあの染まってるところの2つポイントがあるよっていうのは 50% なんですね、簡単に言えば。でそれがどんどんちっちゃくなっていくとパーセントが違うので、まあ、見え方として密度が小さいんで、その分やっぱ薄く見えるんですよね。
でグレーに見える、
グレーに見える
で薄く見えるものを乗せろってことですね。今さっき木村さんが言ったの、
点は黒なんだけど、それが少ないからグレーに見える
見える
っていうのと、最初から点はグレーだけ、グレーでそれがこう密度があるっていうのの、そのグレーの違い、
もともとの
これ本当だ、なんかちょっとふと思って、
はい、
なんかだったら濃い色を特色してすりゃいいじゃんって思ってんだろうなって、印刷、印刷用紙はそう思ってんだろうなって思いながらも、なんか薄い色のグレーを印刷持ってくださいって言ってる自分がなんかちょっと滑稽だな
それはなんか分かってくれそうなデザイン会社、さっきまあ僕がデザイナー選ぶとか服部さんがデザイナー選ぶっていうのと同じような感じで、やっぱニュアンスによって印刷会社とかはやっぱこう考えたりするんですか、選ぶ印刷会社とか、今回のこれだったら俺のこの言葉分かってくれるんじゃないかっていうところに頼んだりする
やっぱりあのよいつもお世話になってるところに結局、印刷を選んでいいっていうことであれば頼んじゃうことが多いかもしれないですね。
あ
っていうのもあのさっきマスコさんとも上でちょっと話してたんですけど、やっぱりこう経験値がどんどん、まあ、人間仕事って、例えば僕とマスコさんが一緒にやるよりも、川村さんとマスコさんが今一緒にやった方が経験値が2人の経験が溜まってるじゃないですか、
今の段階で。そうですね、
今の段階で、っていうことはやっぱり 話も通りやすいし、
うんうん、
逆に益子さんの場合だったらその川村さんにこういうことを言えるなとか、もうちょっと人と人の付き合いなので、僕の場合だと多分僕はどういうあの性格かも多分分からなくて、すごくよそよそしいとか最初はやっぱりそうだと思うんですけどっていうのがもう一回なんですか、あの人間関係を作っていくところからやっぱり考えちゃって、そうするとやっぱりいつもやってるようなあのちょっと共有できるっていうのがもうすでに分かってる人に頼んじゃうっていうか、
やっぱその辺はテクネの言葉のニュアンスを共有できる方がスッといくってことですか。
そうですね、
うん、その辺はちょっと違うじゃないですか、我々とはね、我々と会えて言うならば、
なんか僕らそのデザイナー料理は作れないというか、レシピ考えてるだけなんですよ。レシピを考えて、で料理するのは印刷会社の人なんで、誰が料理作るかってすごい重要で、
料理作るどうですか確かに。
いや、どうなんですか、その慣れてる方の方はニュアンス的なところで、例えばあの紺色にしたいっていう言葉があった時に、紫色なのかそれとももっと黒い紺なのかってやっぱニュアンス違うと思うんですよね。で、好き嫌いがあるんですよ。例えばあるデザイナーさんは赤いのが好き、だからあの紫色っぽい方が好きなんだよってのありますし、
紫系の紺って、
そうなんですよ、うん、そういう微妙なニュアンスの言葉の違いっていうのがやっぱ慣れてる方の方がやっぱ掴み取りやすい。
あ
で、うん、物を作る先ほどいろいろとお話しされた上で、やっぱ僕の立ち位置から思うのは、その話の時に僕も痛いなと思うわけですよ。
ああ、なるほど。
作る前のこうしたいんだよね、ああしたいんだよねって時には作る人間がいないんですよ。
なるほどね。
まあ、そう、いやいや、そうですね、まさに。いや、大体でもそれって、その関わるみんなであるって、なかなかできないですよね、実際
に。確かに、それはそうだ。
それ実際、例えば今回、今、木村さんと一緒に仕事をしているけど、うん、確かにそこに他の印刷会社、実際にこの人にやってほしいなって人は来てもらうことはないし、
うん、
そうするとそこで引き出されるものっていうのはもしかしてあるのかもしれない
ですね。やる方の人は
こぼしている可能性はありますよね、
うんうん、確かにここもあの納品の時にお会いしてるんで、
そうですね写真の撮影に立ち会いたかったって言ってました、
ね、そうなんですね。だからこんなに個人的なものだけで作られてるものですら、うん、なかなか三者があるっていうのはなんか想像の中に想像に入ってないってことだな。工程を想像する中に、
多分あれですね、そこまで、例えばあのやっぱ今それ仕組みの問題っていうのが大きくなってくると思うんです。例えばあの特に公共なんか機関っていうのは、うん、ある値段以上になると入札みたいな、誰にお願いできるかわからないっていう状態でやらなきゃいけない。で、多分益子さんが言われたような、どんだけ創造的な仕様書を作れるかっていうのは結構重要だと僕は思ってるんですね。つまり それくらい取ってほしいところしか取れないくらいのものを例えば作るとか、それって多分あの美術館とかっていつも採用の仕方つまんないじゃないですか、うん、なんかね、初任給17万そんな書かれて誰が喜ぶんだろうみたいな話ですよ。だったらなんかもっと違う書き方あるんじゃないのっていつも思うんです。そのフォーマットのずらし方というか、そのデザインでもそうだと思うんですけど、そのどう読み込んでどうフレームを、僕は余剰権って結構重要だと思っていて、でそれをどんだけなんて言うんでしょう、創造的に崩していけるかっていうのが多分デザイナーにしても、僕らにしてもアーティストにしてもそうで、その時にまだそこに印刷所の人一緒に入ってくださいってところまで僕らはいけてない、制度的にもそれはまだいけてないわけで、特に公共の機関っていうのがどうしても業者さんみたいなのいう見方
すごい線引きがはっきりしているから、
していて
計画をまとめてそれで入札しますっていう流れで、どうしてもそれを
崩す仕様書がもし作れたらすごく面白いですよね。
なるほど、仕様書問題か。
仕様書に要するに最初から印刷所を決めておかないと仕事を始められ
ない。まあ分かんない、そんな新しい仕様書のあり方とかができたらもしかして可能性が、
クリエイティブの談合みたいな感じですかね明らかにここしかできないんだみたいな仕様書を作って相密の取りようがないみたいな
談合自体は別に悪いわけじゃないですか、まあ、それが金銭の問題だから
クリエイティブ
だからそれはそういう
その枠組みをマイナスと捉えるか、それを逆にどうプラス
に捉えるか
っていうことだと思う
んですよね。本当にそうなるといいんですけどね、それを、
うん、
そうですね。
でもなかなかその使用条件とか細かくなればなるほど やっぱ難しいんですよね。やっぱ変な意味マニアックじゃないですか、内容が。
まあマニアック
だから変な意味誰もが見て分かるような内容じゃないと採決しづらいんですよ。それに対してそれが正当なのかどうなのか、
まあ確かにね、
本当はそれはこうなんじゃないのかって疑いがかかったらそれはダメじゃないですか、うん、だからいかにしてこれが正しい選択としていいものが作れるんだって見えない限りやっぱ物ってそういう使用条件にしづらいんだと思うんですよ、
うん、
でやっぱり印刷会社自分もそうなんですけどやっぱ良くないなと思うのはやっぱ分かりましたって言ってやっぱ数を追っかけるような世界ずっと何十年もやってきたので、うん、やっぱどうしても受け身なんですよ、
うんうん、
言われた方が楽、うん、変な話よくこだわったデザイナーさんがいつも立ち会いに行きます、立ち会いに行けばいいものを作れるんですってよく言うんですけど、でも裏返しには立ち会いしていくってことは立ち会いの妥協点そこで見つけるだけなんですよ、うん、ってことは立ち会いの妥協点くれた方が印刷会社って楽なんですよね、変な言い方ですけど、
自分でつまり
考えない方たちはやっぱ自分たちもそうなのかもしれないですけど、やっぱだって答えをくれるわけですよ、
うんうん、
でも、まあ、OK のサインがその場でもらえる、
その場でもらえたからそれやればいいじゃん、じゃあお渡しするのはこれでいいんですね、うん、お墨付きもらいたいみたいな。
なるほどね、
今アップしてあります
ね。でもそれっておかしいと思うんですよ、
うん
うん、その人の主観でしょっていう、でも蓋開けてみればあのデータがあってデータ通りにならないのも変な話だよねって僕は思うわけですよ、うん、で構成とか
何回か
要は画面
の YK の、
その撮影データで撮ったものがやっぱどっかで崩れてってやっぱ印刷だからこうなっちゃう、だから答えを線引きしてあげなきゃいけないよって言われてるのが悔しいんですよやっぱ、うん、なんでそれができないことが前提なのとかやっぱたまに思うんですよ、カメラマンさんとかとも話してても思うんですけど、こうなるだろうって予測するからこういうデータを作るんだっていうわけですよ、
うんうん、
でもそれって何が基準なのかさっぱり分かんないんですよ僕だったらしいんだら、うん、要はいつもこうなるからっていうそのいつもにとらわれすぎてて本当はもっとこうしたらいいんじゃないかっていうのがやっぱ欠落してる気がして、やっぱもっともっといろんな幅があってその中から例えばちっちゃくなって狭くなるかもしれないですけど狭いなりの最良の選択って多分あると思うんですよね、だからそういうのがやっぱもっともっと出てくるともっと面白くなってくるんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
なかなか、うん、印刷会社の受け身的なところが抜けきれない以上やっぱそれって難しいんじゃないのかなって、
うんうん、
だから逆にこういうことを言ってデザイナーさんと喋るとやっぱりいろんなデザイナーの方たちがいるんでやっぱ生意気だなとかってよく言われますよ、
うんうん、
印刷会社も基本受注ですもんね。
そうなんです。
そこはやっぱりその、まあ、デザイナーで言うと基本デザイナーも受注を仕事にしているそうですし、うん、そこが多分富美さんとか八田さんとか違うところもありますよね、
うん
うん、まずお願いする方と受注する方っていう、はい、まあはっきりそこでは分けられないんですけど、うん、基本的に職種としてはそういう、
いや私も受注ですよ、どっちかという
と、うん、そうですね、そうですね、
そうやっぱりどういうか作家はどっちとも言えないような感じもあるんですね、主体としての図版をコントロールする側でもあるんだけども、うん、だからいやこういう乗り方はとかって言えるじゃん、
うん、
言える立場なんだけど、でもその大元の大枠には自分から最初から入ったわけじゃなくて、うん、やっぱある一つのこう、まあ、美術館の展覧会の展覧会っていうフレームの中にやっぱ一つのコマとして出てるから、
うん、
そこで結構で僕はそのコマになることって面白くて、それはいわゆる狭い中での最良の選択に近いかもしれないんですけど、
うん、
そのコマとして入ってるって立場でいけば、普段でも僕個人の作品集だったらノーっていう図版の塗り方とかね、例えば紙質とかさ、あの墨がもうちょっとこうこんなにインクが沈んでない方がいいなとか、個人の作品集だったら思うかもしれないけど、この展覧会でこういう立ち位置で僕が入ってるんだったらこの図版のあり方でいいなとかさ、結構あるんだよね、それ、
うん、やっぱ僕の立ち位置から知るとやっぱ印刷物ってやっぱデザイナーだったらどういう風に見えるのか、作家だったらどういう風に見えるのかってやっぱ知りたいところですよね、やっぱ僕から知るとやっぱ印刷物ほど見られてる作品がないって思ってるんですよ、
うん、
どんな人やっぱ本物見る人よりもやっぱ印刷物見て知る人の方が多いと思うんですよね、
そうなんですね、
うん、だから印刷物ってたかが印刷物かもしれないですけど、やっぱ僕は作品であってほしいって思うんですよ、
うん、
だからマイナスの方に戻りますけど、やっぱ印刷物作るっていうのは美術系のものっていうのは 作品作ってることに近いのかなっていう気持ちがあるので、ただそれを本当は皆さんどう思ってるのかなっていうのはやっぱ僕の目線からじゃ分かんないんで、やっぱ聞いてみたいですよね、こういう時に。
なるほど。
そうですね。でも僕やっぱグラフィックデザイナーってこの仕事って どっかで副次的な役割だなっていうか、コンテンツを作ってるわけではなくて、与えられたコンテンツを採用なものに、まあ、本であれチラシであれポスターであれ作らせてもらってるっていう、まあ、最近は自分で出版社っていうか個人で出版活動とか始めてるデザイナーさんもいっぱいいると思うんですけど、やっぱり普通にこう仕事をしているときはその素材があってっていうと、ちょっとやっぱり受け身的というか、そういう職能だなと思っていて、それが別に全然ネガティブではなくて、逆に僕は性格的に合ってるなっていうか、そういう情報を取りまとめたりとか、ある種自分でまあ、コンテンツを作るというよりは、それを使わせてもらっていいものを作るっていう、
なんか僕も似たような感じです。それはやっぱりデザイナーだからなってるかもしれないですけど、僕も自分で作った印刷物が自分の作品とは思ってないし、仕事であって、だから別に悪いとするんじゃないんですけど、なんかそのデザインして自分が関わることによって最終的にそれが自分のものにならないっていうのがすごい気持ちよくて、なんか学生時代僕は作品とかを作る学科にいたので、自分の作品とか作ってたんですけど、それではなんか埋められない何かがデザインした時に埋められて、なんかそういう立ち位置みたいなのがデザインの特徴でもあるのかなって気がします。
例えば川村さんが自分の作品集を出しませんかって言われたときに、自分でデザインしますか？
いや、したくないです
。面白いですね。面白いですね。
誰かに頼みたくなりますよね。それもなんかデザイナーじゃない人とかになんか、
そう、デザイナー頼むとなんかそうこう見せたいみたいなのを使うので、印刷会社さんにお願いするとか、そのぐらいの方が
かなり格好が悪くなるんじゃないですか。
いや、
キュレーターに近くなると思う。僕は印刷物って、今の益子さんの話では僕全面的に賛成でね、やっぱり美術館でやるっていうのは場が不動産だから、不動産の場所でやるじゃないですか、だからやっぱ限界がある、本当にプライまあだし、ずっとその例えばずっと高級設置をしている場所っていうのは大体遠いしね、必ずしも全員常に見れるわけじゃないから、そうするとやっぱ印刷物で見る機会が圧倒的に多くて、でそれによって美術でもその印刷物を見ていい展覧会だねっていう人もいると思うんですよ、まあ格好付けで後から本物は見てないけどいい展覧会だねとかって言えると思うんですよね。でそういう意味ではまあアナザーミュージアムというか別種の美術館だと思っていて、そういう意味では2人が今の編集というかその自分の作品ではないとおっしゃったけど、逆に言うとそのでもどういうふうにその情報のコンテンツをまあもう一回読み解いて紙片っていう空間、紙の紙片っていう空間の中でもう一回レイアウトし直してるっていうのは実はキュレーティングに近いのかなと思っていて、でキュレーションされる方っていうのも自分の展覧会、自分で企画した展覧会を自分の作品って言わないよね、あんまり言う？
いや僕多分僕の関わり方もまた若干違うんですよ、正直。
そうかそうか、
だから、
難しいかも。
要は僕基本的にはその作る場を作るのが基本なので、何て言うんですか、その作品は例えばもうあらかじめその決められたものを想定して、これを借りてくるとか、この作品こういうのを作ってほしい、こういうのを出してほしいっていうよりは、こういう場があるんですけどどうしますかみたいなことを、だから言うなれば富井さんがもうその人に頼んだ時点でその人が意外とそこに結構近くって、だから事前にそれがどういう人でとかは調べるし、でどういうことを頼みたいかっていうのは、それはデザイナーさんにしてもアーティストにしてもそうなんですけど、言うけど、最終像が見えてるのは結構嫌なんですよ、個人的には。だからどうなるか分かんないぐらいっていうのは結構楽しんでいて、こういう状況を設定したら何が起こるんだろうとか、でその中にまあ自分はどういう関わり方ができるのかっていうことなので、僕がやりましたっていう感じです、そもそもな
か
な
か。そうかそうか、
それちょっと例外かもしれないですね。
じゃあ僕そういう形で服部さんがデザイナーをじゃあ今回この人にしようとか、はい、そういうのってどうやって考えてますか？
あ、それ僕まだぶっちゃけると結構いろんなところでやっぱ直感ってでかいと思うんで、でそれがなくなったらその人である必要なくなると思うんですよ、その人が考える まあ、直感って言っちゃうとそれだけなんですけど、でもまあ、でも例えばデザイナーの人はじゃあどうしてね頼みたいかっていうと、構造自体を考えてくれる人、その受けて、じゃあ例えば僕が仕様書全部作って、でそれでじゃあこなしますじゃなくて、もうちょっとなんて言うんでしょう、食い込んできてくれる人というか、こういう例えばそのこういう条件でも必ずしも良くないこと、特に今日僕らがお金がないこと、まあいつもそうで、でそのそれをまあなんかちょっと違う方法、裏技っていうと変だけど、何か違う構造とか仕組みを作れる人に頼みたいなって、そういうデザイナーがどんな人がいるのかなっていうのは、デザイナーだけじゃなくてアーティストもそうか、でもいわゆるアーティストインレジデンスみたいな慣れてる人を呼ぶばっかり呼んでしょうがないなと思ったりとか、そこに何て言うんだろう、違うなんか何か別種の仕組みで何か偶然性じゃないけど、そういうことは期待しますよね。で今回例えば木村さんにお願いしてるんですけど、このもう展覧会終わっちゃって今カタログみたいなものを
ちょうど作っていて、
だから物がまだ何にもないから見せることすら、
で打ち合わせはもうして、
打ち合わせは結構して、でも僕は基本的に結構もうその構造自体を木村さんにある程度投げたいっていうタイプなんです。どういう構造のものを作りますかみたいな、その設計の僕はなんかその仕様みたいなものをちょっとだけ考えるので、あと一緒に考えてもらえません
か。じゃあ台割りを作って渡すとかではなくて、
いやでも一応ね作ってみるけど、すごくざっくり粗いものをあえて、私結構緩くはあんまりとか考えられないと、
セッションみたいなのを聞いてみます。